愛媛大学研究室からこんにちは。
大学2年の時にそのモレキュラーバイオロジー・オブ・ザ・セルっていう非常に分厚い教科書なんですけども、それをたまたま大学の生協で見つけて、それをもう没頭するように読んでました。そこで初めてその遺伝子の奥深さとかこれからの可能性とか非常に感銘を受けまして、それでそれまで教師になろうかと思ってましたけども、研究者になってこういうのを極めてみたいなというふうに思いました。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は無細胞生命科学工学研究センターの澤崎達也准教授にご出演いただき、遺伝子とタンパク質について伺います。
今インタビュー聞いてましたら、先生が見つけた本というのが細胞の分子生物学、
はい、
かなり分厚い本だったようですね。
すごい分厚いですね。
もうここだけ聞くとかなり勉強熱心な学生さんだったんだろうなと思うんですが、
はい、
幼い頃は随分お見かけ通りわんぱくだったようで
そうですね。
スポーツも頑張ってたと聞きました。
そうですね、サッカーにやり始めて、サッカー面白くて本当にもうサッカーに没頭しましたね。
で中学校高校ぐらいですか、先ほどのインタビューでも学校の先生になりたかったという。
そうですね、まあ今思えばですけども、いい先生方に恵まれたんだと思います。だから、はい、自分のそういう将来はそういうので、うん、まあ同じような仕事したいなときっと思ったんだと思います。
学校の先生に憧れの部分もあったんですかね。
そうですね、そういう親密っていうかその距離の近い先生方が多かったので、
その頃はなるんだったら何の先生がいいかななんて思ったんですか。
当時も運体育か、まあ、理科が好きだったので、理科かどっちかがいいなと思ってました、はい。
でも実際じゃあ高校を卒業して、はい、どういった分野に進もうかと思った時は、またここで高校の先生からアドバイスをいただいたようですね。
そうですね、まあ、僕ちょっと成績が今一つだったので浪人しちゃったんですけども、その時にまあ、昔の谷田と先生たちと食事してる時に、はい、これからは教育ってなかなかお前が思ってるような自由な風貌だけじゃないかもしれない、うん、
はい、
だから選択肢の多いその理学部に行ったらどうだって、それは非常に大きなアドバイスでしたね。
まあ、先生になりたいと思った時は教育学部に行こうと、
はい、そうですね、
それをじゃあ理学部に行ってみよう。
そうですね、
で実際に理学部の生物学科植物学専攻、
はい、
植物学というのも、
はい、
またその理学部の中でも
そうちょっと変わったとこで、
はい、
まあ、もう本当はっきり言いまして、その動物植物があったんですけども、もう血が怖くてそれでもう動物の選択肢ありえなくて、
はあ、いざこの植物学に入ってみると、もう今にもこう通ずるような研究を進めていかれるわけですけれども、いかがでしたか。
いや正直植物大したことないと思ってたんですけど、いや思った以上に奥が深くて、はい、なぜ花が咲くかとか、
うんうん、
なぜその土から芽が出ていくかとか、はい、非常にもう分かってないことがたくさんあることに、まあ、初めてそこで分かってですね、非常に面白いその生き物だなと。ただ今でも僕植物好きですけども、ただ植物名前を覚えるのが苦手で、
たくさんありますものね。
すごいあるんですよ、はい、もう分からないんですよ、それは苦手だったので、うん、植物の細胞の中で起こっていることの方に多分興味が移っていったっていうのもあると思います、
は
い、
それまでの生活の中ではもう花が咲くことは自然のことだし、
はい、
枯れてまた種から芽が出てっていうような、別に不思議にも何も思わなかったことが、
はい、
その中で起こっている。
そうですね、
もうどのくらいの不思議が詰まってるか、奇跡があるかということに、はい、そこで気がつかれたわけです。
気がつきましたね、本当に。
でその頃に出会ったのが冒頭の分厚い本、
分厚い本ですね、
細胞の分子生物学、
はい、
これ英語で書かれていたそうですが、
はい、
一生懸命読まれたそうです。
本当に多分全然意味分かってなかったと思いますね、今思えば。必死で読みましたね、
うん、でその1年後には日本語訳も、
はい、出てすぐ飛びつきましたけど、
すごい。でもこの本との出会いっていうのが研究者になりたいって思われたきっかけにもなったんじゃないですか。
もう間違いないですね、それはやっぱ僕にとって大きな出会いでしたね、
うん、 そして大学卒業後も広島大学の大学院に進まれて、また植物そして遺伝子についての勉強を進めていったということですが、はい、この頃はどういった研究をされてたんですか？
もうその頃も今でいう組み換え植物をまあやっていこうと、
はい、
それも僕はすごいそれにあの未来を感じたし、将来の技術として、
はい、
例えばその砂漠で花咲くとか、うん、食料困難、食料難とかに対応できる植物作れるんじゃないかと、それは本当にあの、はい、今でも思ってますけども、あのそこに自分の将来かけたいなと思いました。
うん、確かにその植物が育ちにくいところでどうやれば効率よく青々とした植物ができるのかとか、はい、公害、何か土壌の悪いところで、はい、そういったものを吸収、
そうですね、
まあ、吸収してもいいように変えていくような、はい、そういった研究を、はい、してらっしゃったということですが、その頃もやはりこう遺伝子というものにはずっと注目されて、
ずっと興味ありましたね、
うん、基本に戻るんですけれども、はい、私たちにももちろん遺伝子というのはありますよね、
はい、
で、あのお父さんから子どもたちへっていうその遺伝子の情報というのはどういうふうに伝わっていくんでしょう、
は
い、
我々の遺伝子っていうのはだいたい情報だけですんで、はい、タンパク質に置き換わって初めても機能を持つようなものになります、はい、だからその遺伝子からどうやってタンパク質になっていくかって非常にまあ本当は大事なステップなんですけども、当時の時代ではそこまでまだ全然ですね、解析できるようなツールもなく、
はい、
もう遺伝子の配列をまあ読むのが関の山みたいな時代でした。
と言ってもまだ10年20年、
そうなんですけど、本当に今のバイオの世界っていうのはすごい勢いで技術が進歩しているので、今再生医療であるとかクローンであるとか、そういうのができてしまうような技術でもあるんですよ、
はい、はあ、そしてあの遺伝子はそのどういったタンパク質をいつどのくらい作るのかっていう指令する役割を持っているそうですけれども、ね、この作られたタンパク質がそれぞれの生物の特徴を決めていくという、
そうですね、決めていってますね、
まあ、人間といいますか動植物のもうそれこそ基本になるところですよね、はい、で実際先生が愛媛大学にいらっしゃったのは平成10年だそうですけれども、はい、まずはどういった研究に、
僕のボスであります遠藤先生と一緒にまずその小麦のですね、はい、肺がんの中にありますまあそのある酵素をですね、はい、管理してその遺伝子をクローニングしていこうという作業をしました、
うん、この小麦胚芽でタンパク質を生成していけるっていうのは、はい、もう当時としましてはすごい技術だと、はい、
そうですね、あのまあ小麦胚芽って今我々使ってますけども可能性を持った組織でしたから、うん、そこのまあものを上手に取り出してくるっていうのは、はい、もう私にとって非常にいい経験でした、
うん、でも最初の頃は本当に毎日毎日機械にかけて、
そうですね、
今では随分それも安定してできるようになってきた
んですか？そうですね、今あの本当にあの遺伝子さえ入れれば好きなタンパク質がもう本当にいつでも作れるような、はい、もう時代になってきました、
うん、安定してそのタンパク質ができるということは先ほども言いましたけれども、あの私たちの本当基本になる基礎になるところの研究ができるということですから、はい、それをまた組み合わせていく応用の元になるところですよね。
そうですね、はい、もうだから基礎研究にも非常に大きく役立ちますし、はい、それを使えば応用研究も本当に幅広くですね、あの進んでいくと思ってます。
またタンパク質はアミノ酸の並び情報を持つメッセンジャー RNA という鋳型を元にして作られるそうですけれども、
はい、そうですね
メッセンジャーがいるんですか？
メッセンジャーがいりますね。
こういう情報ですよって教えてくれる、
は
い、
教えてくれる、
はあ、このメッセンジャー RNA がないとそのちゃんとしたタンパク質が作られない？
はい、全くできませんね。
おということはこの mRNA を作り出さないといけないんですよね。
そうですね、そういうの本当にあのバイオテクノロジーで、
はい、
まあ自由にですね、
はい、
メッセンジャー RNA も作ることができます。
それまではそのメッセンジャーにはあのなんか帽子をかぶったような形をしてるっていう。
そうですね、あの我々のようなその真核生物のメッセンジャー RNA 頭にですねキャップ構造っていうのがついてまして、
はい、
これがないと、はい、タンパク質を作り型と見なされないんですね。
でそれをやはりこう人工的に作ろうとするとかなりやはり予算的なものも、
そうですね、非常に高価でして、100万以上かかるみたいな、
うん、
もうちょっと信じられないような。
でも先生たちがこう研究していった中で見つけられたと、同じ性質になる配列を1年ぐらいで見つけられたんですか？
まあ 長かったですけどね、もう毎日結果的に見つかったから良かったんですけども、はい、もう当時はもうそういうのがあるかどうかもわからない時代だったので、いつやめようかっていうのと、はい、まあ、戦いでしたね。
でもこの配列を発見できたことで、もう100万以上はかかるだろうと言われてたものが、はい、100円から200円。
そうですね、
これはこの先の研究に随分関わってきますよね。
そうです。どうしてもその効果なものいるっていうのは、研究のですね、幅を狭めてしまうので、うん、それがない配列っていうのは非常に我々としては助かりました。
そして基本のメッセンジャーが見つかりましたから、はい、研究の幅が広がってくるんですけれども、はい、ちなみに人間が持っている遺伝子の数というのは、
まあ、いろんな説あるんですけども、はい、だいたい2万5000種類ぐらい。
2万5000種。
はい。
これは人間だけですか、こんなに持ってるのは。
いや、その辺に生えてる雑草もだいたい同じような数持ってますから。
え、草も2万5000種ぐらい持ってるんですか。
はい、遺伝子の種類はちょっと違うんですけども、はい、だいたい数的には同じような数持ってるので、その遺伝子の数が多いから人間になったっていう話ではどうもないんですね。遺伝子の本体はタンパク質ですから、うん、そのタンパク質の組み合わせによって、
はい、
まあ、我々はより複雑な、機能を獲得できたんじゃないかなというふうに、まあ、考えて研究を進めています、
はい、ということはタンパク質もたくさんの種類がないとダメですよね。
ダメですね。
そうするとこの愛媛大学での研究というのは、そのたくさんのタンパク質を揃えるという点ではかなり進んだ研究ができるんじゃないですか。
いや、もう多分世界的にこんだけタンパク質の種類を作れる研究所ここしかないんですよ。
愛媛大学にセンターがありますけれども、はい、無細胞生命科学工学研究センターには、例えば人の遺伝子だと、はい、どのくらいの種類。
その2万5000種全部あるのうちの1万6000種類ぐらいはもうあります。
あ、でもかなり
かなりあります。
あとマウスですとか植物など2万種類近く、
はい、あります。
ただその例えば遺伝子が数多くあってもそれを組み替えていくという研究実験っていうのは果てしないですよね。
果てしないですね。
というところで先生はこのタンパク質の自動合成機械も開発されたということですけれども、はい、これまた機械化しようなんて思った時はいろんなこう壁があったんじゃないですか。
壁がありますね。特に一番大きな壁はやっぱりその人間ってすごいやっぱりいい、
はい、
その実験機器でして、うん、もう本当に些細なことなんですけども、はい、ちょっとその混ぜ方がうまかったりとか、ちょっと振動与えるとか、はい、そういうのもはいざ機械化していこうと思うと、それはもう本当に膨大なステップ要求するような。だから人間だと 2,3 時間で終わる仕事が機械にやらせると 2,3 日かかってしまうみたいな、すごいそのちょっと本末転倒みたいな話になってしまいました。
もう握手するだけでも自然に力の入れ具合を変えてみたり、はい、そういうことが機械ではもう均一にしかできない。
できないですね。
そこを調整していく、
はい、
ということで、いろいろ戦いながら作り上げたそのタンパク質自動合成機械なんですけれども、これも世界的には珍しい。まだほんの数台しかない。
そうですね。まあそのほとんどオーダーメイドなので、はい。
でもこれができたおかげで、もう何百種類というタンパク質。
はい、もう本当に一晩で簡単に手に入るようなことが、はい、まあ、本当にうまくいきました。
よかったですね。それこそまた先生毎日毎日何年間もやらなければいけない。省けるところはやはりこう機械がやってくれると。
そうですね、まあ、我々が機械を作った一番大きなところは、本来我々は研究なので、
はい、
そのルーチなところはできるだけ機械にお願いして、うん、要は頭を使うところを人間が頑張るみたいな、うん、そういう体制にしたいなと思ってまして。
先生はセンターが所有しています遺伝子やタンパク質自動合成機械を使って医療の現場に役立てる研究を行っていらっしゃいます。来週はその内容について詳しく伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き無細胞生命科学工学研究センターの澤崎達也准教授にお話を伺います。お楽しみに。